小田巻虫の夜風。ここからの時間は生粋の九州男児である私小田巻虫が日々感じたことや皆さんに役に立つ情報を盛り込んで、暇な時間夜風時間を使っていい時間夜風時間をお届けする小田巻虫の夜風時間です。第19回目の今日のテーマはゲストの時間その1。今日からのシリーズは実際に小田巻虫が外へ出かけ、ゲストにインタビューをするという企画です。最初に選んだのは私が所属している東洋大学の学生ボランティア団体あゆみです。それでは東洋大学からのインタビューをお聞きください。
はい。というわけで、東洋大学の白山キャンパスから、お届けしていきます。学生ボランティア団体あゆみの、タイちゃん、代表と、それから、副代表兼広報部長の、コンティに、来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、タイちゃん。
はい。
タイちゃん代表っていうことなんですが、まずあゆみっていうのがどういう、活動してるのかっていうのを教えてください。
はい。白山キャンパスで、障害のある方、障害者と健常者が、隔たりなく意見交換できる場というものをコンセプトに活動してまして、オープンキャンパスで障害のある来場者の対応をしたり、白山祭、11月の1日2日に行われる白山祭でも障害のある来場者の対応をしたり、あとはバリアフリーマップの作成などを行っています。
なんか面白そうですねと言いながら、まあ私も所属してるわけなんですが、はい。ちなみに今メンバーはどれぐらいですか？
メンバーは全部で33人今いるんですけども、うん、そのうち、車椅子の方が3人、うん、で視覚障害が2人で、聴覚障害も1人います。
じゃあ結構いろんな障害が、まあ、いるっていう団体
ですね。それがある意味、の強みですね。
ちなみに、タイちゃんは
僕は車椅子に乗っています。
なるほど。
はい。
で、じゃあ続いて、広報部長、コンティ。
はい。
はい、コンティは、健常者。
僕はそうですね、一応健常
者。全然、はい。なるほど。で、他にちなみにどういう活動してるんですか？
他にはですね、この土曜日、明日ですね、うんうん、明日に、ある生命保険会社の方と一緒に企業ボランティアをしていきます。で、その生命保険会社のあるところ一帯を、調査してバリアフリーマップを作るというののお手伝いをしていきます。で、歩みとしてはそれ第2回の参加なので、向こうの方からも割と信頼をしていただきながら、したりしてます。あとは、学内学生に向けて、小田巻虫さんと一緒に、企画したりして、学内学生向けの視覚、障害だったり車椅子体験会っていうのをやったりしてます。
かなり活動頻度としては、まあ、そこそこ多いっていうことで。
そうですね。
忙しいですよね。
周りとね。
忙しい。
忙しい。で、これができたのが、まあ、去年度から。なので、去年の4月からなんですよね。
そうですね。
はい。あ、ちなみに、お二人は学科は？
社会福祉です。
社会福祉。
社会福祉。
社会福祉で。で、はい、学年は2年生。
はい。
そうです。
なるほど。この若きエースが、この歩みっていうのを、まあ、引っ張ってくれてるっていうわけで、ありがとうございます。ちなみに、合宿とかもしてるんですよね。
合宿してますよ。
やりましたね。
うん、楽しいですよね、
楽しいですね。
なかなかいろいろ興味深いですけれども、このあゆみという団体ですね、すごく、他の、ボランティア団体や福祉系の団体とはちょっと一線を画すような、団体になっております。その話を、詳しくこれから聞いていきたいと思います。はい、ということで、ここからはポッドキャストの、のみの配信ということで、引き続き、コンティとタイちゃん、ボランティア団体あゆみの方と、まあ、お話をしていきたいと思います。さて、さっきタイちゃんに、コンセプトをね、まあ、説明してもらったんですけれども、はい、そのコンセプトのもうちょっと具体的に聞かせてほしいんですけど、その障害者と健常者が隔たりなくっていうのは、まあ、どんなイメージ？
いや、もうなんて言うんでしょう、やっぱりその まあよく世の中で言われる心のバリアフリーみたいな、そういう言葉があって、こう、割と今世の中ってこう、エレベーターとかできてきたし、スロープとかあるし、車椅子の俺からすると、だいぶバリアはなくなってきたなっていうのはあるんだけど、やっぱその気持ちの部分、精神的な部分での、あのバリアっていうのは、なかなかまだ取れてないなっていうのが現状で、やっぱそこは、それはなぜかっていうと、やっぱまず障害者からあまり発信することがないっていうのもあるし、あとやっぱそういうことを聞く機会がないんだよね。やっぱ障害のことを知るっていうことが、すごくそういう場面が、場所がないので、そういうことをまず健常者に知ってもらうっていうことをまず第一に考えて、で、その時に俺らも、なんか言っていいのかなとか、そういう変な意識をするんじゃなくて、普通に全てこう、その辺は積み隠さず、意見交換できたらいいなっていう感じで、そんなことを考えながら、このコンセプトにしたっていう感じですね。
なるほど。で、じゃあそれはまあね、障害者としてはやっぱ、ね、私もそういうふうに思って、まあ、この団体に入ったわけなんですけど、ここで一番大事なのは健常者の視点っていうことで、まあ、コンティに、まあ、ちょっと聞いてみたいんですけど、はい、どうですか、その健常者として、まあ、こういうちょっとこう、まあ、他にあんまなかなかないコンセプトだと思うんですけど、どうですか、その活動をしてる中で、なんか、障害者との関わりっていうかね、
とにかくこの活動は、活動というか、もう日常なんですけど、はっきり言ってしまえば、楽しいですよね。なんか、あんまり、最初の頃はもちろん、例えばその、車椅子乗ってたらなんか死体不自由とか、白樹ついてたら視覚障害いいとか、なんか耳が聞こえなければ聴覚障害いいとか言うので意識してたりした自分もいましたけど、なんか一緒にずっといることで、なんかあんまその障害っていうのを意識しなくなってくる。いい意味で意識しなくなってくるっていうところがあって、別に、なんて言うんだろうな。障害があるからどうこうっていうのを思わなくなった自分がいるんですよ。別にあって当たり前じゃないけど、あることが別に特別とか得意ではないし。
いやー、いいですね。なんか本当に自分たちでもなんですが理想的な関係ですね、タイちゃん本当にね。
多分ね、そう、障害を持ってる小田真君さんだったり、俺だったり、そういう人にとっては今のセリフはもう泣けるものですよね。感動的で。
そうですね。
もう涙がちょろちょろちょろちょろです。
ね、そんなですけど、まあそんな風にこう日々こう隔たりなく、まあ活動をしてるっていうことですけど、具体的にはもうちょっとどういう活動をやってるのかっていうことを聞かせてほしいんですけど、オープンキャンパスで、まあ、支援をしてるっていう話ですけど、どんなことをやってるんですかね、ちょっと聞いてみたいんですけど。
そうですね、はい、やっぱりその大学の中は基本的に東大学の白山キャンパスはバリアフリーなんですけど、まあ、完璧とは言えなかったり、やっぱみんなが使うルートとは全然違うルートを車椅子の人は使わなきゃいけなかったりするので、そういうバリアフリールートを案内したりとか、それから視覚障害の人とかだったら、誘導支援が行われなきゃいけないですし、聴覚障害の人だったら、ノードフェイク、先生の話していることをノードフェイクしたりとか、パソコンテイクしたりとか、そういった支援が必要なので、そういった方々に対しての支援を行っている感じですね。
ありがとうございます。で、まあ、白山祭っていう、まあ、今度ある文化祭、学祭ですけど、これでも同じような活動をすると。
そうですね。
いう感じですね。じゃあもう、視覚障害者が一人で来ても、白山祭を楽しめると。
バッチリ対応します。
バッチリ対応します。じゃあ、この告知はね、まあ、後日させていただくとして、はい。で、まあ、それと別にさっき合宿やってるっていう話もして、まあ、これは、私も参加したんですけど、これがまた面白いんですよね。じゃあ、これ、まあ、コンティから聞いてね、言ってもらおうかな。去年度の、合宿が、まあ、また面白かったんですよね。
そうですね。去年度、8月の半ばぐらいかな、に、まあその頃まだメンバー15、6人しかいなかったんですけど、うち12人ぐらいで、高尾山に登ろうというのを企画して、合宿をすることになりました。で、一応1泊2日で企画して、1日目は、みんなで池袋のサンシャインの水族館で来たんです。で、そこは、車椅子の人にとってはバリアフリーなところなんですけど、水族館なので、 視覚障害のある小田巻虫さんにとってはバリアフルどころではないので、
いや本当にね、もうつまんないことこのがないわけですよね、
本来だったら、
そう、
本来だったらそうなんですけど、まあ、そこはね、僕らも慣れたもんで、水族館すら小田巻虫さんを楽しませることができてしまったという。
いや本当に楽しかったですよ、あれはね。いろんな人にこう説明してもらうっていうのをねすると面白いわけですよね。魚の形、色、まあとか、まあ何ですか、いろいろね、どんな風に泳いでるかみたいな話とかね、はいはい、これいろんな人だと本当に、ね、説明の違いがあって面白いわけですよね。珊瑚礁一つとっても、フォンティアの珊瑚礁盆栽みたいだとかいう表現しましたけど、非常に秀逸だったわけで、いやあれはね、本当にフォンティらしいなと思いましたけど、
私らしい。
はい。っていうのが、まあ1日目と。
はい。そうですね。で、2日目は、割と朝早くに出て、電車で高尾山の方に行って、最初は徒歩で登頂しようとしたんですけども、さすがに厳しいということになりまして、断念して、途中までロープウェイで行きました。ただ、ロープウェイで行った先からが一番地獄だったんですね。
あれはね、
道、
大変でしたね。
もうすごかったです。ただ、みんなで力を合わせていったおかげで、2時間半くらいだったかな。ぐらいかけて、登頂することができて、山頂でみんなで写真撮ったりして、いろんな意味で思い出に残る高尾山登山でした。
うん。ありがとうございます。ね、これを高尾山言おうと思ったのはタイちゃんってことで。
そうですね。
いや、行こうって言ったの。
いや、もう自己満でした、最初はね。最初は本当自己満で。登ってみてえなっていう、ただそんだけの発想で。それメンバーに言ってみたら、やってみようよ、それって言ってくれて、そこがまずうちのメンバーの、すごいところというか、面白いところなんですけど、やっちゃうんだっていう感じで、俺もそんなまさか行けるとは思ってなくて、でもやっぱ行ってみて、でましてや車椅子、その時は4人ぐらい、4人いて、で視覚障害が1人いて、小田巻虫さんがね、1人いて、で、付き添いというか、兼業のメンバーが7人かな、それで行ったんだけど、大変だったけどね。
本当にね。
大変日でしたからね。
そうね。
でもそういう時に、逆に、さんは前日と比べると、前日はみんなに助けられた側の人間なんだけど、その時今度はもう一人との力として車椅子を押してもらったり、視覚障害者などの役割っていうか、視覚障害者でもできるところを最大限に使うというのが、歩みのまあいいところでもあり、本当にそれという意味では良かったなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。ね、なかなか面白い活動を、まあ、やってるわけなんですけれども、まあ、今後もね、ぜひ、まあ、私はもう卒業したわけなんですけど、まあね、まあ、隔たりなくっていう、まあ、理想的な社会、心のバリアフリーみたいな、ことを、まあ、ね、実現していけるようにということで、いろいろ活動の幅を広げていってほしいなと思います。皆さんもね、そういう、団体とか、ぜひ、まあ、アンテナ張っていただいて、と思います。あゆみの詳しい情報は、Facebook とか Twitter とかでも、配信しますということで、またお聞きください。じゃあ今日どうも、二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以上、東洋大学白山キャンパスからお届けいたしました。今日はボランティア団体あゆみの代表タイちゃん、それから副代表のコンティに、おいでいただいてお話を伺いました。皆さんいかがでしたでしょうか。実はですね、私もこの、ボランティア団体あゆみの副代表を先月の、9月までさせていただいておりました。まあ、この活動の中で障害者と健常者というのもそうなんですが、いろんな障害を持った人同士の交流っていうのもすごくこう盛んに行われていて、それもすごく刺激的でした。例えばタイちゃんと私が出かけようって言った時に、まあ、二人だと車椅子と視覚障害なんで一見難しいんじゃないかなと、最初は思ったんですけど、実はですね、目が欲しい私は、タイちゃんが先頭に行ってくれればあとすごく助かるし、タイちゃんは坂とかが出てきた時に一人で登るのはちょっと大変だったりもするので、そういう時に力が欲しいっていうところなので、意外にこう利害が一致するみたいな、のがあって、すごくこう 面白いというか、もう常に刺激があって、去年できたばっかりなので、活動のこう幅っていうのもどんどん広がっていってるっていうところで、すごく、面白いところです。ぜひ皆さんも、興味があったら見てみてください。ボランティア団体あゆみの、情報は、Twitter、Facebook で、公開されていますので、ここのポッドキャストにもリンクを貼っておきます。また、YouTube にですね、実は文京区のケーブルテレビに取材された時の映像っていうのがあったりするので、もし映像が見える方で、ちょっと映像見てみたいなっていう方がいたら、こちらもリンクを貼っておきますので、ご覧いただければなと思います。また、ちょっとインタビューの中で紹介されていた、学園祭であります東洋大学第50回白山祭についての情報は、暇つぶしラジオ本編でお知らせいたします。また、この番組を聞いている高校生の皆さん、ぜひ東洋大学に進学してみませんかということで、来年になりますが7月8月9月に、オープンキャンパスで障害のある方の、来場者の支援を行います。移動のサポート等々、行っておりますので一人で来ても大丈夫かと思います。詳しくは、あゆみの Facebook や Twitter をご覧ください。ということで、最初のゲストコーナーは、この辺で終わりということで、本当に、最初のゲストコーナーですけど、なかなかいい感じにまとまったんじゃないかなと思っております。ぜひ皆さん感想などお聞かせいただければなと思います。感想を送っていただければ、タイちゃんやコンティにも届くかなと思いますので、ぜひ皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。おだまき虫のおか時間への、ご意見ご感想、あとは、メールまたはポッドキャストのコメント欄をご利用ください。メールアドレスです。おだまき@ひまらじ .com odamaki@himaraji.com です。または、ポッドキャストのコメント欄は、こちら今暇つぶしラジオの方からダウンロードされている方は、こちらのコメント欄に書いていただいて結構です。iTunes からお聞きの方は、メールアドレスや暇つぶしラジオの公式サイトからアクセスして、お問い合わせください。以上、そろそろお別れの時間でございます。次回はゲストコーナーかまたは、芸術の秋ということで、ゲストの手配ができればゲストコーナーをお届けします。それではそろそろお別れの時間です。お相手は私、小田牧之でした。今後とも暇つぶしラジオをご愛顧ください。